皆さんこんにちは、青山しおりです。質問に何でもお答えしましょう企画、いよいよ最終回です。これまで聞いてくださった方ありがとうございます、ね、たくさん感想もいただいてすごく嬉しいです。で、今日も最終回まで付き合ってもらいました。質問の読み手として主人に登場してもらいます。どうぞ主人です。
はい、こんにちは。
さあやっていきましょうか。いよいよ最後ですね。
はい、
じゃあ今日の最初の質問からお願いします。
はい、ではイライラ解消法が知りたい、転職するけど人間関係がうまくいくか不安、人とイライラせずに付き合っていく術を知りたい。
あ、人とイライラせずに付き合っていく術を知りたい。これ、うん、多分パターンがあるんですよね。自分が何をされた時にイライラするのかっていう、そのパターンをまず自分で知るのが大事かなって思います。必ず自分のなんていうの、激鱗ポイントみたいなのが誰しもあると思うんですけど、なんかそこを触れられるとイラッとするとか、ね、例えば同じこと何回も言うの嫌いとか、私これ結構あるんですけど、同じそれ前言ったじゃんみたいなやつにすごく腹が立ちがちなんですよ私は。そういうこの質問者さんにも絶対何かここぞっていうポイントがあるはずなので、まずそこを知る、自分で自分のイライラポイントを把握しておくっていうのがすごい大事かなと思います。で、人は変えられないんですよ、残念ながらね。他人が自分をイライラさせないようになってくれることがないし、あ、もうこの人最悪って思っても、その最悪な人がいいやつに変わることないので、これはね、自分なんですよね。なんていうのかな、あ、自分今この人がこういうことしてイラッとしたわ。で、そのイライラした感情をその場で見つめてあげると、それがね、こう見つめられた瞬間、もうイラッてしたその大きな感情の波に飲み込まれてないので、もうすでにその、あ、私今こういうことされてこの人のこういうところにイラッとしたって、なんか自分の感情をちょっと俯瞰してあげる、ここにイラッとしたなっていう自分をしっかり見てあげるといいかなと思います。人は本当にね、変えられないのでね、変わってほしいと思っても変えられるの世の中でたった一人自分だけなので、ぜひ何にまずイライラするのかっていう自分のイライラポイントを知っておく。で、人のがね、この他者が何かしたことで自分がイラッとしたら、あ、私今これでここを触れられたからイラッとしたなっていうのをこうちゃんと見てあげる。これをね、繰り返していくとだんだんなんか楽になっていくと思います。はい、では次の質問いきましょう。
はい、では次、ママ友と話すことがなくて困っています。話が長く続く良いネタはありますか？人と気楽に話せるようになるにはどうしたらいいですか？
これどうですか、ネタなんかあります？
ネタはね、まあネタもその時あったら限界があるんで、これママ友その人を見て、その話題とか、まあお洋服でも、なんか話振ってあげたらいいのかなってちょっと今思ったんですけど。
私も思いました。自分が話そうとするとすごい困るんですよ、こういうのって。だけどこう相手に質問してあげるとすごい続くので、なんか例えばその相手の持ち物、カバンとか着てる服とか、そういうものに、あ、なんかそれ可愛いねみたいな、そういうの好きなのとか、いつもなんかこうね、なんか質問って結構なんだろう、詮索してるみたいで嫌がられるかなって思いがちかもしれないんですが、自分のこと話すの嫌いな人そんなにいないのでね、質問してみるっていうのがいいかなと思います。で、人と気楽に話せるようになるには、気楽に話せないってことは、自分がこう いうことを言うことで相手にどう思われるかっていうのが多分気になってらっしゃるんじゃないかなと思うんです、心の奥底で。だからまずね、人とあと人とこのなんていうのかな、話すのが苦手っていう思い込みがあるかもしれないとも思うので、私人と話すの苦手なんだよねって思っちゃうともうそのようになっていくんですよね。だからまずもし違ったらごめんなさい、もし人と話すのがあんま得意じゃないと今思ってらっしゃるとしたら、今日からそれ思うのちょっと禁止です、うん、私は別に人と話すの苦手ではないってまず自分でちょっと思い込んでみるといいかなと思います、うん、何かあります？どうですか、人と気楽に。
あ、気楽にね、
話せるタイプですか割と。
なんかね、年を重ねてから、うん、そういうことがあんまり気にならなくなって、
うんうん、
なんか静かな時間もいいかなって思ってたらなんか割とベラベラ喋っちゃうっていう。
逆にね、
逆に
リラックスなんでしょうね、
はい、
うん、私もね実はこのね気持ちすごいわかるんですよ、うん、学生時代本当に人と気楽に話せなくて、なんかこう誰かと喋るの苦手でって思ってたんですけど、それってこんなこと言ったらどう思われるかっていう、もうそれ一個だったんですよね、原因が。で、別に何言っても誰から何思われてもいいやとか、別にこういうこと言っても人はそんなに自分のこと興味ないんだっていうのをなんか知った時に、結構ベラベラ思ったこと言えるようになったので、うん、なんかちょっとした自分への思い込みっていうのもあるかもしれませんね。はい、じゃあ次の質問いきましょう。
はい、次です、うん、好きな食べ物は何ですか。
迷う、なんだろう。でももう今絶対我が家になくてはならないものはサバなんですよね。ね、
はい、
すっごい美味しいサバの干物があって、はいはいはい、もう本当にね養殖とかじゃなくてちゃんとね取ったサバで、
うんうん、
お塩だけで漬けてあるんですけども、びっくりするくらい美味しくて、うん、私の楽天ルームに載っているのでぜひぜひ食べていただきたいです。チェックしてみてください。
はい、
はい、
じゃあ、次はおすすめのお酒はありますか。
お酒、これもね、
はい、
寺田本家さんっていう、うん、こう結構ね安全なお米を使ってこうシンプルな昔ながらの作りを守ってらっしゃる酒蔵さんがあるんですけど、はい、そこの大五の雫っていうお酒が日本酒なんですけどめちゃくちゃ美味しいです。私なんかそれよりも全然高い日本酒とか、ね、いわゆるブランドの日本酒獺祭とか、
うん、
もそういうのより全然美味しい、ね、でちょっと発酵して、うん、自然発酵してるからちょっとシュワってしてるんですよね、
うん、
これ日本酒お好きだったらすごいおすすめです。はい
はい、じゃあ次いきますか、
うん、はい、
ではお洋服はどこで買っていますか。
あ、これはねもうゾゾタウンですそう、もうほとんど洋服を買いに行くっていうことを私していなくて、こうお店に行ってこう選んでっていうのをなんか全然やっていなくって、もう各シーズン、こう夏とか冬とかこうシーズンが変わるときに今年の夏に必要そうなやつをまとめてババって買ったりとか、あと韓国の通販サイトとかもちょっとよく見てます。なんか日本にない結構カラフルなデザインとかの服がたくさんあるので、そういうの結構好きで買っています。はい、
はい、では次ですね、うん、お母さんと遠距離で過ごされていますが、うん、しおりさんから見て母親の存在、うん、母の立場をどう見ていますか。
そう、私そうなんですよ、私17で家を出ているのでもう母と住んだ時間の方が人生の中で短いんですよね。で本当にうち両親も離婚しているので、その時にこう一回こう家族が解散したっていうか、 実家も帰る実家もなくなったし、あの妹も自立して母も一人で私も一人で住んでて、もう本当にバラバラになったんですよ。だからなんかそこからの時間が長いから、どっちかというとこう家族とか帰る場所っていうよりもとか甘える存在というよりも、なんか産んでくれてありがとうみたいな存在そうなので、出産して本当にすっごく久しぶりに、だから20年ぶりぐらいに母に頼ったって感じです。だからこれまでこう、ね、人生の、自分の岐路、いろんなね、例えばこう会社辞めて劇団四季受けるにするとか、劇団辞める決断とかも結婚するとかも私全部事後報告なんです。何も相談していないんですよ、母に。だからそういう意味ではこの出産して初めてこうちょっとまあ、ね、子供の頃は別ですけど、そのある程度大人になってから初めて甘えた感じなので、手伝いに来てもらっていた時もあんまりうまくいかなかったのでいろいろちょっと揉めて、今はね全然修復したんですけれども、だからなんていうのかな、本当にねこう私をこの世に産んでくれた存在、お母さん産んでくれてありがとうっていう、すごいシンプルなそこだけっていう感じになっちゃう感じなんですけど、だからそんなにね、例えば実家も近くって結構頻繁に行き来してみたいな感じではないので、本当にね何一つ相談せずにここまで生きてきたっていう感じなんですよね。だから今家族っていう単位を考えると、私はこう母とか妹とかよりも今のこの主人と息子たちが家族だなって正直感じている。ちょっとなんかね、もしかしたら冷たいみたいに感じられる方もいらっしゃるかもしれないけど、私の家族はこの今のこの主人と息子たちだなっていう感じです。これってなんか女性はそうなのかな、なんか男の人ってどうなの、お母さんっていう、そんなやっぱりいつまでもお母さんだし、家族って自分の産んでくれた家族も家族だなって感じがする。
あーでももうね、核家族っていうか、やっぱりね自分の親はこうなんていうか、やっぱ別世帯みたいな、まあもちろんねこうそういうね親っていうなんていうかかけがえのない存在だけど、なんか一緒にこう生活してるっていう感じがないから、やっぱなんかねそういうなんだろう、身近な存在なんだけど、ちょっとまあこう実生活はちょっとね別になってるみたいな、
もうそっちはそっちの選択があるよね、こっちはこっちの選択があるんだよね、みたいな感じではあるかなと思います。はい、私はそんな感じです。
はい、
はい、
では次、はい、フラッシュカードは4歳前なので、もう遅いでしょうか、おすすめのフラッシュカードはありますか。
ああ、そうかそうか、フラッシュカードなんかこう3歳までがこう効果があるみたいな、なんですよね。だけど、いや私ね遅いと思わないんですよね。なぜなら保育園でも本当に年長さんとかまでフラッシュカードやってるし、長男が通ってる児童発達支援のスクールも多分年齢関係なくフラッシュカードのレッスンやってるし、あとあれですよね、このエジソン・アインシュタインメソッドっていう、発達障害とかダウン症の子をの発達をこう促すメソッドを、提唱してらっしゃる先生がいるんですけど、それもフラッシュカードですよね。
そう、
もういくつになってもフラッシュカードだよね。
あそこもなんかそもそもがその引き出し機のがベースでやってるんで、
そうだから多分遅いってことはないと思います。ね、それこそ脳ってちゃんと刺激を与えてあげれば、いくらでも今の私たちの年からでも進化するものなので、ね、だからちっちゃいうちなんかまだまだ全然 しかもこう6歳までは脳も大きくなるんですよね。そのだから全然大丈夫だと思います、うん、おすすめのフラッシュカード、人気なのはやっぱり国旗、今国旗ね、はいはいはい、国旗、食べ物、乗り物とか、その日常生活で出てくるものはなんかそれでやっぱ名前とか覚えていくしいいのかなって思います。うん、でも数とかもねあるよね、あのドット、ドッツ、ドッツか、うんうん、なんかこのパッてこの、う
ん、
あのね
たくさんね、いっぱい書いてあって、
それが何個何個っていうのを、うん、ドッツと数字、ドッツと数字みたいなやつとかも結構子供は集中して見るよね。はい
はい、じゃあ次いいですか。はい、職場の人間関係で悩んでいます、うん、最初すごいいい方だと思っていた方が、うん、何か気に障る態度をしたのか態度がきつくなり理不尽なことを言われるようになりました、うんうん、まだ我慢できると言えばできるのですがどう考えたらいいか悩んでいます。
あ、態度が豹変されたと。
うん、
なるほど。これなんかあれなんでしょうね、きっと分かんない、その方分かんないですけど、うん、態度きついのが本性なんでしょうね。ね、そんなだってすごいいい人が突然意地悪とかしてこないじゃないですか。だから本当か、本当の、あの最初が多分取り繕っていた可能性があるかなと思います、その方が。猫かぶってたっていうか、あのその方知らないんで違ったらごめんなさい、なんですけど、まあ、理不尽なこと、これしんどいですね。なんかその一緒に仕事しなきゃいけない人にこう嫌な態度取られたりとか、ね、文句言われたりするのに、ちょっとねこっちのメンタルがこうやられてきますもんね。そのなんか本当どこまでなんだろう、どこまで我慢できるのか、それを我慢するのメリットと、このいっそ例えばもう本当に嫌だからやめるっていうなんか例えば選択肢があるのかどうか、いや、やめるまではちょっと仕事はなんかここで続けたいから我慢しなきゃいけないのかっていうね、なんかその辺もあると思うんですけど、もしも本当に改善したいのであれば勇気を持って聞いてみるっていうのも一つの手ですよね、本人に。なんでそんなこと言うんですかって、多分何にもこう反論しないから余計やってくるっていう、こういじめっ子理論はあると思うんですよ。正直黙ってるからいいだろうっていうこう余計この当たりがきつくなるっていうのはあると思うので、まあ、一個の考え方としてどうせ言わなくてもやられるのであれば、思い切ってこう なんでそんなことするんですかって、それ私そういうのされると嫌なんですけどっていうのを、まあ、伝えてみる、ね、でもこれなかなか難しい、
なかなか ね
言えないですよね。となるとどう思います？
いや、これはねだからもういくつか選択肢を、うん、考えてみて、だからこう強い人だとこの人がそういうことしてこないようなことをバシッと言うパターンもあるし、もうなんかもうそういう人だなって割り切ってもう我慢しちゃうか、
やめるか、
やめるっていうのもね、まあでもこういう理不尽なこと言う人ってどこまでも理不尽ですからね、
う
ん、
そうそうそう、これ多分ポイントが最初いい方だと思ってたっていうのが傷つくポイントだと思うんですよね、なんかその最初から嫌なやつだったら、わーってこの人嫌な人だと思ってこう、なんていうの、最初からちょっとガードなんていうのかな、ね、こう警戒するじゃないですか。でもすごいいい人と思って心を開いたのにすごい嫌なことやられたって多分すごい傷つくんですよ。まあ、そのあ私それに傷ついたんだなっていうのをまずやっぱ知ってあげて、でさらにそれで やられることをやっぱ耐えられるのかっていうのを自分に聞いてあげた方がいいですよね。ここはもうあの世間の常識とかこうすべきとかではなくて、あの質問者さんが我慢できるのかできないのかっていうもう二択だから、うんうん、それぞれにメリットデメリットってあるんですよ。この本当に光と影がセットのようにどの選択肢にもメリットデメリットがあると思うので、そのメリットデメリットを両方ちゃんと書いて見てみて、で、あ、だったら自分はこうしようっていうのが多分そうするとね、おのずと見えてくると思う。どれを選ぼうっていうのが、なので選択肢をまず書く、まあ言い返す、耐える、やめるっていうね、もうまあ大体3つぐらいかなと思うんですけど、あと相談する、仲間を作る、
うん、
まあ、ね、なんかでそれにそれでのそれそれぞれのメリットデメリットを書いて、あ、だったら自分これ選ぼうかなっていうものをちょっと選んでみるといいかもしれません。はいね、なんかすっきりいくように祈っています。なんかまたちょっと後々の経過を教えてください、ぜひ。はい、
はい、
じゃあ、はい、最後の質問ですね。
はい、では、時間のやりくりを聞いてみたいです、うん、食後の食器洗いのタイミング、うん、お風呂掃除のタイミング、うん、大人と子供の夕食の時間が違うと聞いたがどうしているのか。
あ、まずですね、食後の食器洗いはうちは主人のほぼ主人の担当です。ほぼほぼ主人の担当だから、もう寝かし、その場はこうバッと溜めといて、子供たちを寝かしつけた後に主人が洗ってくれてます。ありがとう。最近はお風呂に主人が2人を今入れてくれるので、うん、その間に私が洗うこともあります、はい、でお風呂掃除は大体お風呂入れる前ですね、
うん、
お風呂入れる前に洗うが多いかな、うん、なんかうまいことその子供たちが帰ってくる、今ね私も家で仕事してるので、そのタイミングでちょっとバーって洗える日があったら洗えてたりもするんですけど、大体がお風呂入れる前に洗って入れるよね、
うん、
うんうん、そして大人と子供の夕飯の時間はそう違うんですよ、うち、うん、こうあえてそうしてるんですけど、子供たちの夕飯大体6時半ぐらいかね、
うん、
5時半に保育園を迎えに行って、でまあ大体6時ちょい前くらいのうちに帰ってこれて、うん、でそこから子供たちのご飯まずバーって作って6時半くらいに子供たちを食べさせて、でうち長男がねやっぱすごい食べるのに時間がかかるので、だいたい1時間弱ぐらいかかるかな、
うん、うん、
1時間弱ぐらいかけて、まあ、食べさせて、うん、でだいたい私が長男に食べさせて主人がこう次男のサポートをするみたいな感じなんですけど、最近の次男がね、もう、
うん、
ママママってこう言うのでややこしくてね、
うん、
入れ替わって、
そうですね、
で先に食べさせ終わった方、まあ大体次男がもう食べるのやめちゃって最後まで長男が食べてるって感じなんですけど、その時にこうね、私が長男にあげてたら、そのあげご飯の介助を主人に代わってもらって、私がそこから大人の夕飯を作り、だいたい8時ちょい前くらいに大人が食べる、
うん、
って感じです。そうこれね、なんか一緒にできたらいいんですけど、その食べてるメニューがやっぱりその、ね、長男が刻み食なこともあって違うので、うん、大人と同じメニューが食べられないので、そこがねちょっとうちご飯は厄介なんですよね、
うん、
なんか長男だから、もうもしかすると長男だけのねご飯の時間もかわいそうだなと思っちゃって、うん、なかなかこう子供たちの時間大人の時間ってしてるんですけど、まあ、最近次男がもう大人と一緒に食べたがるので、もしかするとちょっとこの辺見直してもいいかなって最近思っていますね、
はい、
このご飯がすごい手間で、ね、子供のメニュー 大人のメニュー、子供のメニューも刻み食と普通のサイズっていう3パターンのご飯を毎日作ってるんですよ、うん、これが結構手間がかかるそうなので、もうちょっと一緒に出すっていうより、うちはこう分けた方が効率が良かったので分けています。はい、そんな感じでバタバタと過ごしております。はい、ということで、ね、今日ちょっとたくさんの質問に駆け足でお答えしましたが、本当にねこの企画、私もすごく皆さんがどんなことを悩んでるのかとか、どんなことを聞きたいと思ってくださってるのかすごく分かって、とても楽しかったです。で、質問いただいた方本当にありがとうございました。また最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。またこういう企画もしてみたいと思います。それでは今日も良い一日をお過ごしくださいね。